御言葉を開きます。コロサイ人への手紙第3章、コロサイ人への手紙第3章5節から12節まで、講読をしたいと思います。交互にお読みしましょう。 3-5 から12まで。ですから地上の体の諸部分、すなわち不貧困、汚れ、情欲、悪い欲、そしてむさぼりを殺してしまいなさい。このむさぼりがそのまま偶像礼拝なのです。あなた方も以前そのようなものの中に生きていた時はそのような歩み方をしていました。互いに偽りを言ってはいけません。あなた方は古い人をその行いと一緒に脱ぎ捨てて、そこにはギリシャ人とユダヤ人、割礼の有無、未開人、スクテア人、奴隷と自由人というような区別はありません。キリストがすべてであり、すべてのうちにおられるのです。コロサイ人への手紙というのは、パウロが牢屋の中から書いた手紙の一つです。牢屋というのはローマの牢屋です。だいたい AD60 年頃、パウロはイエス様の福音を伝えたためにエルサレムで捕縛をされまして、そしてカイザリアというところで2年ぐらい暮らしました。そしてさらに、彼は上告をいたしました。もっとしっかりと審理をしてほしいということでローマに送られまして、そのローマの判決を待ってる間、約2年ぐらい、彼はその牢屋の中、牢屋って言っても今のような暗いジメジメした牢屋ではなくて借家のようなところだったと思いますけれども、そこで過ごしながら、しかしそこで集まってくる人たちに伝道したり、そういう自由も与えられていました。そこから彼は4つの手紙を書きました。そのうちの一つがこのコロサイの手紙、もう一つはエペソ、そしてピリピ、そしてピレモン、この4つをよく優秀書簡と言いますね。優秀なという意味じゃなくて、牢屋の中に入っているという意味で優秀書簡と言っています。そしてこのコロサイの手紙というのは第1章の2節を見ていただけると、コロサイにいる生徒たちでキリストにある忠実な兄弟たちへと書いてあります。コロサイというのは今のトルコ半島ですけれども、そのエペソの近郊にある小さな町です。彼は直接にはそこに行ったことがないんですけれども、彼の弟子を通してそこに教会が生まれました。でその教会の中にいくつか問題があったので、パウロはそれを訂正したり、あるいは励ましたりしたいということでこの手紙を書きました。ざっとここに4つ5つ書いてあります。一つは知識というものに傾く傾向がありました。2章の8節を見ていただけると、あの虚しい騙し事の哲学によってと書いてありますけれども、一生懸命勉強すれば知識を得る、そしてその知識によって救いを得ることができるという、そういうギリシャの哲学の人たち、これをグノーシス主義というんですけれども、そういうことに影響されている人たちがいました。それからもう一つは 行いによって救われるという、そういう考え方が彼らの中に入ってきました。2章の16節を見てください。こういうわけですから、食べ物と飲み物について、あるいは祭りや新月や安息日のことについて、誰にもあなた方を批評されてはいけません。このコロサイの人たちはほとんどがユダヤ人ではない、その当時の言葉で言えば異邦人のクリスチャンです。ですから伸びやかに生活していたんですけれども、イエス様を信じて喜びに満たされて、それでもよかったんですけれども、ユダヤ教の人たちが入ってきて、それだけじゃダメだよ、ちゃんとユダヤ教の決まりごとちゃんと守らないと本当の意味の救いはないよ、ということを教えました。ですからパウロは、それは主イエス様の十字架によって、そういう決まりごとはもう壊されてるんだよ、ということを書いているのがもう一つの目的。それから、信仰によってキリストと一体となりなさい、3章の1節見てください。今度は皆さんでお読みください。はい、こういうわけで、もしあなた方がキリストと共によみがえらせられたのなら、上にあるものを求めなさい。そこはキリストが神の右に座を占めておられます。イエス様と一体としての生活を送りなさい。3節に、あなた方はすでに死んでおり、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されてあるからです。そしてもう一つは、この異邦人の中に生まれた教会ですから、かなり欲望とか、そういうことに対してルーズな傾向がありました。そういうことでパウロは、それをしっかりとコントロールしなさいよ、先ほど皆さんで3章の5節を読んでいただきました。8と9もそのことが書いてあります。そしてさらに、御霊に満たされて愛に進みなさい、3章の12節神に選ばれた者として寛容を身につけなさい、13節には互いに許し合いなさい、14節愛をつけなさい、というふうにして愛の中に進んできなさい、という、この勧めをしています。さあ、今日はですね、このコロサイ書全体を読むんではなくて、ここに、ここで問題と書いてある、そこにちょっと焦点を当てたいと思います。非常に矛盾した言葉があります、聖書の中に。というのは、先ほど読んでいただいた中に、あなた方はすでに死んでいるのですと書いてあるのに、殺してしまいなさい、それから新しい人を10節来たのですと言ってるのに、12節身につけなさいと書いてある、単純に言うと、これは全然ナンセンスです。いかがでしょうか。もし道で死んでいる犬とか猫があったとして、そしてその犬か猫に向かって、よく見たら死んでいる、お前死ね、というと、とてもこれは滑稽ですね。それから私がある、汚い洋服を着ていたとして、そしてその汚い洋服を脱いで、きれいな着物を着たとしましょう。それをもう一度身につけなさい、何この上にまた着るの、という感じです。で、聖書の中にはこういう分かりにくい表現というものがいくつかあるわけですね。今日はその問題に焦点を当てると、実際に私たちが直面しているいろいろな問題に光が当たってきます。このオズワルド先生はそこのところに非常にデリケートに、なんて言いますか、手術の時にですね、私したことがないし、見たこともないし、見たくもないんですけれども、外科手術をする時に、このスパッと切ってね、そして中をススススッと入っていって、メスを入れていくように、メスを入れていきます。ついでながら、私はその血を見たり手術を見たり、テレビドラマの中でもあれが出てくるとぐっと目をつぶってしまいます。 まあ、多分やらせか何かでね、きっとプラスチックか何かの内臓でやってはいるんでしょうけども、血がガバッと出てきたりなんかすると、もう足がガクガク震えてしまうなんて信じない人いるでしょうけども、本当にそうなんです。本当に弱いんですよ。もう私は高所とそれからその血を見るのとか2つが大嫌いです。もう高所はもう立つだけで足が震えますし、もっとひどいのは他の人が高いところに立っていると自分の足が一緒に震えてくる、こういう弱さを持っております。ですけども、まあ、手術をする人たちがですね、本当にメスを入れて細かいところに分け入って、そして一番ここのところが大事だっていうところにこうメスを入れて切り取っていくような、この何を言おうとしているか、オズワルド先生がそういう私たちの心の在り方というものをすごく分析してこの部分から書いてるんですね。で、一体この死んだと言いながら殺しなさい、もう一度死んだというところを見ましょう。2-20を見てくださいますか。もしあなた方がキリストと共に死んでこの世の幼稚な教えから離れたのなら、どうしてまだこの世の生き方をしているかのようにうんぬんと書いてあります。あなた方は死んだはずなんですよ。それから、3章の8節と9節終わりの方、行う古い人っていうのは私たちの持って生まれた罪の性質のことを古い人と呼んでいます。その古い人、行いと一緒に脱ぎ捨てたんですよ。新しい人、これはイエス様にある新しい性格、命、それを着たんですよと言っているのです。しかしもう一方においては、先ほど 3-5、 むさぼりを殺してしまいなさい。それから12節の終わり、身につけなさい。ですから死んでいるのに殺してしまいなさい、それから身につけているのに着なさい。で、この2つの矛盾しているような言葉を、彼はこういうふうに説明しているので、ちょっと読ませてください。オズワルド先生の説明です。ここでパウロは潜在的可能性とその可能性が実現されていくことについて述べていると書いてあります。潜在的可能性、人が信仰によってキリストを受け入れると、人を清きとする、聖とする聖霊の力が自分のものになると書かれています。肉とその行いのすべて、プライド、気難しさ、自己陶酔に対して、その人は潜在的に死んでいます。わかりますか。ちょっとわかんないでしょうね、後で説明します。同様に自分を顧みない同情心や謙遜などに対して潜在的に生きています。では今死に新しいものを着るようにとの命令にはどんな意味が込められているんでしょうか。聖なる生涯を送っていく潜在的可能性は信仰によって実現されていくべきものです。クリスチャンになると自動的に聖なる生活を送っているというわけではありません。自動的に、なんか私たちの経験とぴったりきませんか。ああそうだなという思いではないでしょうか。そこでパウロは懇願します。キリストを受け入れた時に与えられている潜在的可能性のすべてを引き出しなさい。自制しなさい、死になさい、恵みを受け止め信仰を働かせなさい、着なさい。キリストがあなたに与えようとしている清き聖があなたのものになるのですから、すでにあなたに用意されているものを信仰によって自分のものとしなさい。与えられている新しい家のドアの鍵を開けて、そこに家具が全部揃っていることに目を見張るように招かれている。さてさて、今潜在的潜在的とたくさん言いました。これは もちろん選択の時に使う潜在ではありません。これはですね、 目には見えないけれどもそこに力が及んでいるということです。うんと分かりやすい例えを言いましょう。 A という国と B という国が戦争した。そしてある島をめぐって戦った。そして A という国が勝った、 B という国が負けた。で、2つの国が平和条約を結んで、この真ん中にあるところの島、これを A という国のものにしようというサインをしたとしましょう、ね、平和条約わかりますか。そして A の国の代表も B の国の代表もサインをしました。さあこの真ん中にある島は誰のものでしょうか。これは A の国のものですけれども、なったからといって直接にその島に、その A の国のお金とか、交通機構とか法律とかそういう社会制度がすぐに入ってくるわけではありません。皆さんこういうのを法律的には潜在主権と言います。わかりますね。そこでやっと潜在とそれから選択の潜在との違いがお分かりいただけたと思います。隠れているんですよ、ね、可能性としてそこにあるけども現実にはなっていない。けれどもその A という国が分かりました、この国は私たちのものになりましたと言って、そこにいろんな兵隊さんを使わしたり、あるいは役人を使わしたり、あるいは土木工事をしたりして、だんだんと実効的に支配していくときに、その島は A の国のものとなるわけです。とても分かりやすいでしょ、ね、早く北方領土が帰ってくるといいですねこんなところで言うともしょうがないんですけども、まああそこにも潜在主権が私たちが及んでいると信じていますがね。しかしなかなか実際のものになりません。苦労してますね。あとは他にまあいろいろあるんでしょうけど、あんまり講談で、何の島何の島というと後で問題になりますから言いませんけどもね。私たちはそういう問題がロシアとの間にも韓国との間にも中国との間にもいろいろあるわけです。それですから潜在主権、それから実効的にそれを支配しているということの違いがお分かりいただいたと思います。でパウロがこれを言おうとしているのはですね、イエス様を受け入れた時に救われた時に私たちはキリストと共に死んだものです、ね、死んだものです。そしてイエス様にある新しい命をいただいたものです。パウロはそれを言っています。今日はもうエペソの方も本当は開きたいんですけれども、もう大体同じようなことが書いてありますから繰り返しません。こういう言い方をしています。古い人たちをあなたが脱ぎ捨てて新しい人を来たんですよ。で実際の生活、一人一人の生活をちょっとこう蓋を開けて覗いてみると、どっこい、ね、どっこいなんてことはいいかどうかわからないけども、そうもいかない、ね、あれこの人クリスチャンかしらと思うような言葉とかね、考えとか行いとかというものが出てきてしまっている。でパウロはそのことをコロサイのクリスチャンの中に見て聞いているわけです。知っているわけです。ですから彼はこれを何とかしなきゃいけない、そう何とかしなきゃいけない、どげんきゃせないかんと、こういうことですね。はい、そのどげんきゃせないかんという時にどうしたらいいかという問題です。もう一度ですね、このさっき言いましたように、その潜在的には主のものであり、新しい人を着ているはずであり、古い人を殺したはずなのに問題が出てくるということについて、彼がもうちょっと別の場所で言っているところがありますのでお読みします。でこれは私たちがクリスチャンとして生活をしているときに、実際に起きている問題にぶつかったときにどういう態度を取るかということなんだということです。はい、最初に私たちがクリスチャンとなったすぐ後、私たちはまだほとんど何も分かっていませんでした。自分の頑固な意志を十字架につけようとしたことなど、クリスチャンになる前は全くなかったことです。自分の中にある顔面さを誰かが忠告してくれたかもしれませんが、何も耳に入っていません。クリスチャンになる前はそこまでは分かっていなかった。そして 自分のうちにあるキリストの御霊に従い、肉に逆らって生きていこうとするとき、自分の古い自分というものにぶつかることがある。そしてこれはクリスチャン経験の中で重要な時です。ある人はクリスチャンになったすぐ後に気がつくでしょう。ある人は時間が経ってから気がつくでしょう。この瞬間は必ず訪れます。何がきっかけとなるかも人によって様々です。この瞬間が本当に来た人は幸いです。霊的センスが鈍かったり、ちょっと厳しい言葉ですね、霊的センスが鈍かったり、聖書にしっかりと根ざしていなかったりするため、その瞬間が来ている兆候がわからない人は本当に残念です。自分の将来を決めていくとき、神の御心が示されけれども自分は別な道に進みたいと思うときに、この瞬間が訪れることがよくあります。恋愛、生活習慣、趣味の問題でしょうか。それから別な方法が良いのに、それでも自分の方法を押し通とする自分に苦々しく気づく時でしょうか。神の御心が明らかにされた時、それは絶対に嫌だと突っぱねる時でしょうか。さてどうしますか。これがこの先生がですね、この2つの潜在的な恵みと実効的な恵みとの狭間にある人間を分析した言葉なんですよ。で、これは私たちがいろんなところでぶつかるんじゃないでしょうか。こんなはずじゃなかったと思うような嫉妬心がわーっと湧いてくる。ある方は自分の牛がですね、言うことを聞かないので、もう本当に牛に対して馬と鹿っていうな、こういうことを言ってしまった人がいる。ね、わかりますね。今ちょっと講談では言えない言葉です。でも彼はこの牛に向かって、うわしかと言って、その後でハッと気がついて、あ、自分は救われてるんだ、それなのになんでこんな言葉が出てきてしまったんだろうか、愕然と気がついた。でもね、その愕然と気がつくということはいろいろな場面であるんですけれども、その時にどういう態度を取るか、オズワルド先生は言ってないけども、私なりにちょっとタイプを考えてみましょう。 A、 開き直り。開きな、どうせ私は人間なんだからね、このぐらいの感情は人間だからしょうがないやって言って開き直るか、あるいは B、 虚しい努力。こういう性格があって本当に私は困ったもんです。なんとか直してもらいたい、一生懸命にお祈りをして努力をして治していこう、けなげですが、なかなか実際治りませんね。 C、 諦め。どうせこうなんだ、もうしょうがない、受け入れちゃったし。それから D、 そんなことはないはずだ、ないはずだと思いながら抑えていく。これはどういう結果になるかっていうと、偽善的な障害になってしまいますね。そういうことは外側では抑えてる、でもいつでも火山を抑えて抑えているように、もういつでも抑えてますから、マグマが溜まってしまうと何かの時にボワーンと爆発して取り返しがつかなくなってしまうことがある。まあ、いろんな解決の方法があると思います。ここでパウロが語っているのは何でしょうか。オズワルド先生がパウロが語っていることとして捉えていることは何でしょうか。ただ一つ、信仰ということですよ。信仰、とっても単純です、とっても単純です。しかし私たちは多くの場合この信仰に立ち損なって、あるいは諦めてしまったり、あるいは自分の努力で一生懸命やろうと思って挫折してしまったり、あるいは開き直ったり、そんなことは問題はないんだという格好をして偽善に陥ってしまったりすることがあるんですね。ですからパウロはこの場所で殺してしまいなさいとか、それから身につけなさいという言葉は、このオズワルド先生の解説によると、私たちが十字架において全く救い、 私たちのその全ての自己中心、罪、苦さ、妬み、憎しみ、嫉妬、それらの全てのものが十字架に釘付けられてしまっているんだ。それを主イエス様を受け入れた時に私たちのものとしてもらったんだ。そのはずとしてもらったものを私たちの心に信仰を持って当てはめなさいということです。でこれは考えてみると単純なことです。しかしこの単純な信仰に立ち損なってしまうと、そうすると私たちは不必要なもがき苦しみ、あるいは人の前で上手に作ろうとする偽善に陥ってしまうことがあり得る。でそのことをもう少しはっきりと書いてあるところがパウロの手紙の他の部分にありますので読んでみたいと思います。ローマ人の手紙6章です。ローマ人の手紙の6章はい、1節から飛び読みをしたいと思います。はい、よろしいですか。6章の1節、それではどういうことになりますか。恵みが増し加わるために私たちは罪の中にとどまるべきでしょうか。神様が恵んでくださる、どんな罪人をも恵んでくださる、それじゃ罪を犯していようか。絶対にそんなことはありません。罪に対して死んだ私たちがどうしてなおもその中に生きていられるでしょう。ここもパウロは潜在的に死んだんだと言ってるわけです。よろしいですか。罪に対して本当に 100% もう徹頭徹尾死んじゃったらもう生きるはずがないですよね。でも死んだ潜在的な立場、それともあなた方は知らないのですか。キリストイエスにつくバプテスマを受けた私たちは皆その死に預かるバプテスマを受けたのではありませんか。主イエス様と共に私たちはバプテスマを受けた。いつでしょう。バプテスマは信仰の一番最初の時でしょ。最初の時にバプテスマを受けたのはイエス様と共に死んだという意味のバプテスマ、そのはずですよね。けれどもどうもそのはずの中に生きていない場合があるでしょう。4節、私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。命にあって新しい歩みをするためです。5節、キリストの死に継ぎ合わされ同じようになっているのなら必ずキリストの復活とも同じようになるからです。イエス様と共に本当に死んだならばイエス様と共によみがえる新しい命に入っているはずです。6節、私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは罪の体が滅びて私たちがもはやこれからは罪の奴隷でなくなるためであることを私たちは知っているのです。死んでしまった者は罪から解放されているのです。8節にも同じことが繰り返されています。さてパウロはここに書いていて、このローマの人たちに何を語っているかっていうならば、その潜在的な可能性、イエス様によって完全に罪を打ち砕かれ、私たちのうちにあるところの自己中心や嫉妬や憎しみ、汚れ、それらものが全部そこで終わっていますよというその可能性を信仰によって自分のものとして受け止めなさい。それが11節です。6-11お読みしましょう。3、はい、このようにあなた方も自分は罪に対しては死んだものであり、神に対してはキリストイエスにあって生きたものだと思いなさい。私はこの思いなさいという言葉が好きですというよりも本当に私の命でもあります。主イエス様を受け入れて、そして本当に恵まれて生活をしていましたけれども、自分の中にどうしても勝つことのできない誘惑がありました。それからイエス様によって従って歩んでいこうと思っても、 ちゃんと歩むことのできない、デボーションを毎日持たなきゃいけないなと思いながらもつい寝坊してしまう。具体的ですね。そうすると、ああ負けてしまった、あるいは友達に対しても嫉妬の心を持ってはいけないなと思いながらも他の人が成功すると嫌な感じがしてしまう。でこういう内なる戦いというものをずっと経験して、そして清めの恵みというのがあるんだ、それに対して勝利を得るんだということを何回も教えられましたけれども、そして、この聖別会とか聖会出ると一番最初に恵みの座に立って一生懸命お祈りして神様助けてくださったと信じますと言って、信じますって言うんですけど、もう次の瞬間ぐらいにはもうあんまり信じてないんですね、やっぱりダメだった、やっぱりっていう言葉自体がいけないんです、あんまり信じてなかった意味なんです、やっぱりダメだったけれども、ある時にこのある先生によってこのお言葉が示されました。神に対してはキリストイエスにあって生きたものだと思いなさい。これは計算をしてしまうという信仰の奥義だよ、教えていただいたんですね。はっきりとイエス様の十字架があなたのすべての罪に対してのものであったということを受け取って、その通り、その通り 100% そうですと額面通り受け止めなさい。もう一つ教えられたのは、本当にそのように受け取ったらもう二度と疑うことをしないようにしなさい。あなたは信仰に立った、滑った、立った滑ったということを何度も繰り返してますね。立った倒れた、まあ、ゲームならいいですけども、ゲームじゃないんです。イエス様の信仰に受け取っていただいたという信仰に立ったらその通りに生きてきなさい。私はそのお言葉が本当に心に留まりました、刺さりました。それでその時にお祈りいたしました。このお言葉に基づいてお祈りしました。神様、私のすべての罪をあなたの十字架が全部終わりにしてくださったと信じます。ありがとうございます、受け取ります。そして私はもう二度とこの恵みを疑いません、全部お委ねしますからよろしくお願いしますとお祈りをいたしました。私にとっては本当に大きな安心の瞬間でした。何か劇的にその時に天から声がかかって、これは我が子なり、何じゃ聞けての声が聞かれたわけではありません。鳩も下ってきませんでしたけれども、私の心の中に本当に主が全部勝利を取ってくださったという大きなうなずきが与えられました。今私のにとって皆さんが何がお前を支えているのかというならば、単純にその信仰だけです。そしてその後でも、後でもですよ、いろんな、さっき言ったようないろんな課題というのはガガガガ起きてくるわけですよ。いろいろ自分のことを揺さぶったり、いろんなことが起きてきますけれども、私はその中に立ち続けて、自分が偉いんではなく、自分が全く偉くないから、イエス様、あなたが全ての全てですということをお委ねしてくることができました。今日はせっかくこのプリントの中にいろんなことをたくさん書いたんですけれども、全部すっ飛ばしてしまいました。そのもうここっていうところだけを今日はお話ししたわけです。で、先ほどオズワルド先生がおっしゃったように、いろんな私たちがクリスチャンとして生活をしながら、クリスチャンらしからない自分の心の動きに気がついたら、さてどうしますかというクエスチョンです。その時にこのパウロのように信仰を当てはめて、そしてその問題に委ねて解決を与えられたいと思います。ご一緒にお祈りをしたいと思いますが、どうか神様、私たちをみんなを祝してください、よろしくお願いしますというお祈りもいいかもしれませんけれども、そうではなくて個別に、神様、私はクリスチャンとして送ってきましたけれども、ここのところに、あそこのところに こういう問題がありますけれども、その問題にもイエス様の十字架が十分であってくださると信じますから、お委ねします、当てはめます、勝利を与えてくださいと、個別の問題に信仰を持ってお祈りしようではありませんか。ご一緒にお祈りいたします。そしてむさぼりを殺してしまいなさい。寛容を身につけなさい。主よ、あなたのおすすめを感謝します。私たちにできることはただ主イエス様の全き贖いと救いをありがとうございますと受け止め、すべての課題にそれを適用することだけであります。その信仰の中に生きるものとさせてください。そして信仰による勝利を、生きたもう主イエス様ご自身を表すものとさせてください。この集会を感謝します。一人一人の心にあなたが届いてくださったことを信じます。その光に従って歩ませてください。皆によってお祈りをいたします。アーメン。